2021年12月26日礼拝を始めます。礼拝に先立って祈祷をお捧げいたします。お祈りの姿勢をお取りください。御在天の父なる御神様、2021年もクリスマスを迎えることができ、そのお恵みを一人一人に賜ってくださっていること感謝申し上げます。イエス・キリストが小さな幼子としてこの世に来てくださった意義をどうか今年も心に深く受け止められますように、どうぞ豊かにお導きください。神様は私たち人間に最も必要なものを、そしてそれを私たちの想像をはるかに超えた形であなたは賜り続けてくださいます。私たちは普段自分の罪というものに意識しないでのほほんと暮らしているものであります。イエス様を信じた今でさえまた日々多くの罪を犯すものでございます。しかしあなたはメシアを人間と同じ姿で幼子から、そして十字架に至るまで、あなたは神様の御前にあって、イエス様があなたにとても忠実なお方であることをお示しくださいました。キリストの献身をどうか私たちがそのお姿を覚えて、また神様の御心を実現していくものとどうか私たちを用いてください。今年度もコロナとともに過ごしてまいりました。また新しいオミクロン株の感染の脅威にもさらされているところでありますけれども、どうかこの感染症の影響でいろいろな側面で苦しんでおられる方々に、どうか神様にある慰めをどうかお与えください。どうぞ私たちがコロナやまた身の回りのいろいろなしがらみに、追われる中、神様が誰よりも私たちと共にあって歩んでくださっていることをどうかその感謝とともに覚えることができますように、どうぞ次年度へとあなたの歩みにどうぞ共に歩ませてください。どうぞ今日の礼拝を祝してください。教会に来られない、都合さまざまな都合で来られない兄弟姉妹をどうか慰めをお与えください。主イエスキリストの尊いお名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。本日はマタイによる福音書2章1節から12節です。新共同訳聖書の新約聖書第2ページをお開きください。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、 お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らは王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。以上の箇所から希望の星と題して説教させていただきます。つい最近、実業家の前澤友作さんが民間人として国際宇宙ステーションで12日間の滞在に成功したことが話題になりました。この出来事は民間人の宇宙旅行時代の幕開けになるとも言われます。いまだに映画の中の夢のような話です。生きている間に自分が宇宙旅行に行けるとは思えませんが、夢は見ることにしたいと思います。ところで、日本の民間人で最初に宇宙旅行をしたのは前述の前澤氏ではありません。私も覚えていなかったのですが、民放のテレビ局社員だった秋山豊弘さんという方が31年前に現在のロシアの宇宙船に搭乗し宇宙旅行をしたのが最初です。秋山さんは当時の体験を、宇宙から見る地球は本当に綺麗だった、星空や宇宙の闇などの自然からメッセージを感じ地球に戻った後、どう生きていくべきかを考えさせられたと振り返っていました。秋山さんに限らず、宇宙に行った宇宙飛行士の複数が宇宙空間において自分を相対化し、大いなる存在、ひいては神の存在を感じる体験をされていることはとても印象的です。宇宙開発技術が進んでいる現代こそ、星が散りばめられている宇宙と地球が近くなっているように私たちは感じるかもしれません。しかしながら、街灯などそういうものがなかった古代世界こそ、闇夜と星の輝きはとても身近なものであり、地上と一体であるかのようでした。かたや現代は夜の暗闇に輝く星明かりをめでることは、ポツンと一軒家とか、よほどの町外れにでも住んでいない限り体験できない特別なイベントです。聖書に記録される占星術は実質天文学でもあり、古代の世界から発展し続けていました。特にパレスチナの東にある国々は、それぞれの星や惑星の動きに非常に特別な意味付けをしたのでした。彼らは天と地は一つの世界であると信じていました。つまり、すべてのことは天と地相互に結びついていて、星や惑星で 驚くべき動きがあれば、それは地上でも驚くべき出来事が起こるに違いない、そう考えたのです。その反対もしかりで、地上で何か重要なことが起こっているとき、それは天にも反映されると考えるのです。この占星術の学者たちが見た星は一体何だったのかは明確に特定はできていません。ハレー彗星到来説は否定されていますから、他で考えられるのは紀元前7年に起きた木星と土星が一列に並んだ天体現象だと言われます。木星が王を象徴し、土星がユダヤ人を表すなどと捉えられているからといって、この現象をマタイが語っているとは断定できません。いずれにしても何らかの尋常ではない星の動きが観測され、それがユダヤ人の新しい王誕生の印と捉えられたからです。さて、イエス様はヘロデ王大王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになりました。その意味するところは、ヘロデ大王のユダヤ地方統治が末期にあったことです。無論ローマの後ろ盾があったことですが、特にヘロデ大王は如才ない人物であり、時の権力者に取り入るのが上手でした。そうやって政治畑を巧みに渡り歩いてきました。最初はガリラヤ地方を統治して、その実力と才覚が認められました。そしてローマの元老院からユダヤ人の王としての称号が与えられ、ユダヤ地方を統治するに至りました。しかし彼の政治人生は波乱と緊張の連続で、休まるところを知りませんでした。彼を取り巻く政治的駆け引きや陰謀から、さまざまな不信感が彼の中で生まれ、愛する家族をも処刑するに至っています。半ば精神が崩壊しかけている王が、新しいユダヤ人の王はどこにいるかなどと尋ねてこられたら、不安を抱かずにはいられないと思います。不穏な空気に包まれて、ヘロデは祭司長や律法学者などの頭脳を緊急招集し、メシアの聖書的根拠を問いただします。彼らは2箇所5章1節から3節で、サムエル記下5章2節にメシア誕生の根拠があると解説します。ヘロデはそれを認めざるを得ませんでした。不安な気持ちは増幅していましたが、表向きは平静を装い、得意の政治的駆け引きを推し進めていくことにしました。占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、幼子のことを詳細に調べて報告するようお願いします、私も拝みに行くから、などと心にもない言葉を並べて嘘を言うのも平気でした。占星術師たちはヘロデの言葉を後にしました。彼らも新しい王の誕生場所は常識的に考えて王宮が第一選択肢でした。ところが当てが外れたので、星が進む方角に向かう以外にありませんでした。彼らは異邦人でありながら、ユダヤ人の新しい王誕生を熱心に探求するのは、イスラエル的信仰からではなく、 学者としての探求心からだったでしょう。その動機はどうであれ、本家本元のユダヤ人ではなく異邦人が先にメシア誕生を察知したことがユダヤ人に対する皮肉にも取れることです。まさに後のものが先になり先のものが後になる出来事がここにも起こっているのです。けれども彼ら双方はユダヤ人のメシアが異邦人世界にも大いに関わってくるなどと夢にも思っていない上、イスラエルの神ご自身が異邦人の救いをも念頭に置いていることなど知る由もないのです。星は彼らを導くかのように進み、ついに幼子イエス様のいる場所の上で止まりました。彼らはミッションが大成功したかのように激しく喜びました。すべてが彼らに開かれているようでした。家に入ってみると確かに幼子は母マリアと共にいました。彼らはこの幼子こそが星が示したメシアだと確信し、疑う余地がありませんでした。彼らは王に対するのと同じ敬意を表し、幼子にひれ伏します。そして宝の箱を開け、黄金、乳香、もつ薬の贈り物をします。どれも王に捧げるのにふさわしい一級品です。マタイによれば、イエス様が関わる最初の異邦人はこの占星術の学者たちです。イエス様によるご支配はユダヤ人に限定されるものではなく、異邦人にも及んでいくことでしょう。それを象徴しているかのようです。このように神の正義と平和は民族や国を超え全世界にもたらされるのです。幼子を見つけた彼らの喜びもひとしおです。しかしメシアである幼子が我々に与えられた大きな喜びと、このヘロデ王の闇とは対照的で相入れないものです。ヘロデの不安は破壊的力に変換されるので相当厄介です。ヘロデのところに帰るなとのお告げにより、学者たちは寄り道せず自分たちの国へと帰っていきました。幼子はヘロデによって抹殺されないために神によって取り計らわれたことです。晩年近くになっていたであろうヘロデには家族間の権力争いが依然つきまとっていました。ところがメシア誕生については想定外でした。自分でもなく自分の愛する息子でもない他の誰かがユダヤ人の王になるなんて到底受け入れられないと心を曇らせていたことでしょう。彼もユダヤ人の端くれでありながら、彼の中では神の御約束であるメシア誕生を喜ばない偽善性が救っており、神の民としての恵みある意義もすっかり形骸化しています。ヘロデの統治にはその手腕と功績から歴史的には高い評価点がつけられるでしょう。けれども神様の愛であふれる世界から見たら、ヘロデの手の技も取るに足りないものです。神様のご栄光の輝きに比べたら、 テロでの繁栄期も彼の有名な建造物も朽ちていくものの一つに過ぎません。私たちはヘロデやエルサレムの人々のように神様のお恵みを履き違えていないでしょうか。キリストの誕生が予告されていながら、いざキリストが来ると今は必要ではありません、私の都合が悪いのでちょっと困りますと拒絶していないでしょうか。ヘロデのように地位と権力を持っていなくても、私たちはつい近視眼的になりがちだと思います。人間だからいろいろな偏りが出てしまう部分は避けられないでしょう。そのような人間社会の中にこそイエス様は庇護が必要な幼子として来てくださったことに改めて驚きます。メシアは幼子の姿で肉なる者の姿を示し、そしてやがて十字架へとつなげられます。人間の姿でこの世界に来られた方は我々から見て華々しさはありません。一見して頼りなく、ユダヤ人が理想とする王の姿はそこには皆無でしょう。けれども我々はその小さな幼子から神の御業を知らされるのです。本当にこの方は神の子だったと十字架の後に告白したのは百人隊長の異邦人です。私たちが見るべきところに神は必ず私たちを導いてくださいます。見るべきは幼子の主イエスです。主イエスの御前にある扉はすでに私たちに開かれています。そして私たちのために神が何をしてくださったのか、その知らせを受けるのです。その知らせはすべての人が罪から救われるために幼子が与えられたことです。そこには私たちの歓喜が伴うのです。探していた必要なものはこのように見つかるのです。神様に感謝しかありません。お祈りをいたします。ご在天の父なる御神様、幼子キリストを私たちにお与えくださり、そのあふれるお恵みに感謝します。私たちは普段からあなたからのあふれるばかりのお恵みにお返しができないものであります。しかしあなたは私たちの罪許す権威のあるお方であり、イエス・キリストを通してその十字架を信じて罪の許しをお与えくださいました。これ以上の朗報は福音はありません。どうかこのお恵みに私たちが素直に預かることをどうか得させてください。クリスマスの良きお恵みが一堂にまた世界中の人々に豊かにありますように。主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。